こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お手手で穴そポンポン中は。イラストレーターのマルポンが文と絵を手掛け、ベビーサインの専門家である吉中みちるが監修した。0歳から親子で楽しむ実用性のある絵本である、角川より2023年に刊行された。主題となるベビーサインは、まだ言葉を十分に話せない赤ちゃんが、手や身振りを用いて要求や感情を伝えるためのコミュニケーション手段である。本書は、その考え方を大人向けの解説書として教え込むのではなく、読み聞かせの時間に親子が同じ動きを真似できる絵本として構成している。おいしいミルク、もっとおむつなど、日々の世話で意味を持ちやすいサインを厳選している点が中核である。赤ちゃんの反応を即座に期待する教材ではなく、親が言葉、状況、手の動きを一貫して結びつけ、やりとりの回路を少しずつ育てるための導入書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発語前の意思を手の動きで受け取るベビーサインの導入。本書が扱うベビーサインは、発語の前段階にある赤ちゃんと身振りを介して意思を伝え合おうとする育児コミュニケーションである。泣く、表情を変える、手を伸ばすといった行動だけでは理由を特定しにくい時期に、一定の手の動きと意味を繰り返し結びつけることに意義がある。例えば食事中に美味しいのサインを見せながら言葉にすることで、親は味や満足感についての表現を提示できる。赤ちゃんが同じ形を正確に再現しない場合でも、似た動きや場面との結びつきに注意を向けることがやり取りの出発点になる。本書の焦点は、赤ちゃんに決まった動作を早く習得させることではない。親が赤ちゃんの表情、視線、体の動きに加えて意味を読み取るための選択肢を一つ増やすことにある。従ってサインは言葉の代替や能力を測る基準ではなく、発語へ至るまでの時期に親子が共有できる補助的な表現として理解するのが適切である。次に、おいしい、もっとなど生活場面に直結する7つの基本サイン、掲載される中心的なサインは、おいしい、ミルク、もっとおむつなど家庭で繰り返し生じる場面に関わる7種類である。この選定には、覚える量をむやみに増やさず、使う機会が多い語から始めるという実践上の合理性がある。サインは一度見せるだけで定着するものではないため、食事、授乳、着替えといった毎日の決まった文脈で、同じ言葉と動きを何度も示せることが重要になる。もっとは食べ物や遊びを続けたい気持ちに。おむつは不快感や世話の必要に関わる可能性があり、親の対応に結びつきやすい。こうした語彙は、抽象的な概念よりも赤ちゃんが経験する出来事との対応を作りやすい。本書は、サインを網羅的に列挙する時点ではなく、最初の家庭内コミュニケーションで役立ちやすい項目に絞った入門絵本である。家族が同じサインを共有するほど、赤ちゃんにとっても意味と動作の対応が安定しやすい。そのため掲載数の絞り込み自体が継続して使うための設計になっている。さらに、読み聞かせと模倣を結びつける絵本ならではの学び方、ベビーサインを扱う本書の特徴は、知識を説明するだけでなく、絵本の読み聞かせという親子に馴染みのある習慣に組み込んでいる点にある。親はページを読みながら描かれた手の動きを実際に行い、該当する日常場面でも同じ動作を繰り返せる。赤ちゃんにとっては、絵、声、親の表情、手の形が同時に提示されるため、サインを孤立した記号としてではなく、楽しい相互作用の一部として経験しやすい。特に乳幼児向けでは、説明を理解させようとするより、短い言葉と動作を自然に反復する方が家庭で続けやすい。本書はその反復のための共通の台本として機能する。またサインの実践では、大人が意味を一方的に教えるだけでなく、赤ちゃんが手を動かした時に応答することが欠かせない。完全に同じ形でなくても、状況を踏まえて、もっと欲しいのかなと言葉で返すことで、伝えようとする試みが対話につながる。絵本の形式は、親の負担を増やしすぎず、この応答的な関係を日常に置くための方法でもある。そして、専門家監修と追加発種のサインが支える初学者向けの実用性。本書は吉中みちるの監修の下で作られており、親しみやすい絵と実用的な情報を組み合わせている。ベビーサインに関心はあっても、教室への参加や体系的な大人向け実用書の読解には抵抗がある家庭にとって、専門的な入り口を絵本の形で得られることは大きい。本文では基本の7サインに集中しつつ、巻末には本文に収めきれなかった便利な8つのサインと監修者によるポイントが用意されている。これは、最初から多数の動作を覚え込むのではなく、まず頻度の高いサインを使い、必要に応じて表現の幅を広げる流れを可能にする構成である。サインの形は家庭内で一貫していることが重要であり、掲載された動きを唯一絶対の正解として扱う必要はない。赤ちゃんの月齢、興味、至来の発達、 生活環境によって反応には差があるため、実践の評価を何個できたかに置かない姿勢も必要になる。本書は専門的な指針を保ちながら、家庭ごとの無理のない反復と調整を受け入れる入門書として読める。最後に赤ちゃんの伝わった経験と家族全員での一貫した応答、本書が示すベビーサインの価値は、育児上の要件を効率化することだけに限られない。赤ちゃんが美味しいありがとうなどの気持ちを表そうとし、大人がそれを受け止めて言葉で応じる過程には、自分の働きかけが相手に届くという経験が含まれる。これは親子のやり取りを豊かにする一つの機会となる。一方で、効果を得るためには、主に世話をする人だけが知っていれば良いわけではない。パパ、兄弟、祖父母など関わる家族が同じ意味でサインを理解し、同じ場面で使うほど赤ちゃんは混乱しにくく、表現への応答も得やすくなる。本書は絵本であるため、特別な訓練の時間を設けずとも、家族がページを囲んで動きを共有しやすい。もっともサインが使えない、あるいは使う時期が遅いことを問題視する必要はない。個々の発達や表現の仕方には幅がある。本書の実践的な価値は、親が赤ちゃんの意思を決めつけるためではなく、観察し、待ち、応答する姿勢を日常のケアに取り入れられる点にある。結論として、お手手で話そうポンポンチュは、これからベビーサインを試してみたい0歳児以降の家族、赤ちゃんが何を求めているのかをより丁寧に受け取りたい親、そして出産祝いやハーフバースデーの贈り物を探す人に向く、特に育児法としてのベビーサインに興味はあるものの、教室や専門書から始めるほどではないと感じる読者に適している、7つの基本サインを生活場面と結びつけ、読み聞かせの中で親が実演できるため、知識の理解と家庭での実践の距離が近い。さらに追加サインと専門家の解説があり、慣れてから表現を広げる余地もある。同種の育児実用書と比べた際の差別化は、サインの一覧や理論を中心に据えるのではなく、赤ちゃん自身も手に取りやすいオールカラーの絵本として親子の反復を支えるところにある。読後に重要なのは、掲載内容を完璧に再現することではない。食事やおむつ替えなどの場面で、言葉、手の動き、赤ちゃんの反応を穏やかに結びつけ続けることである。その積み重ねは、発語前の時期の意思表示を受け止める手がかりとなり、家族内の対話の選択肢を増やすだろう。ご支援いただける場合は、マルポン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。